このヨーロッパのプロテスタントのある団体がそこを管理していまして、本当にきれいなこのガーデン、この庭でありました。何の飾りもありません。その庭を降りていくときに、この一つの洞窟のようなこの崖の中に洞窟のようなところがあったんですね。ここがキリストが葬られた墓ではないかと言われているんですね。そこでないかもしれないけど、まさにイエス様が十字架につかれた時のその十字架の場所の近くのある金持ち、あるいは中のヨセフではないかという、その金持ちが臨むために掘っておいて、もっと墓の、そこに臨時的に人の遺体が葬られたという、ここではないかという一つの説があると、入ってみました。小さな洞窟です。くぐってですね、何にもないんです。この岩の、このテーブルみたいなのがありますが、ここは安置されたところではないか。何の変哲もない。五六に入ったらもういっぱいなんです。また頭を下げてですね、外に出たわけでありますけど、初めて気がつきました。その旗の入り口に一箇所だけ小さなメダルが彫り込んだつけてあった。そのメダルに、なぜかもうここにはおられません、聖書の行くが刻んだって。非常に感動しました。もうここにはおられません。皆さん、キリストの墓は空っぽなんです。それがこの信仰の特徴を表しています。他の宗教ならば、教祖とやる人の墓はどうですか。飾り立てられて、またその骨が大切にされます。そして日本でも仏舎利塔というのは、あるいは実はそのお花は日本に渡ってきてないんですけども、それある方に祀ってですよね。そして教祖を礼拝します、大切にします、お守りします。まあそれが普通だと思うんですけど、しかしキリストの家を国にて作られた小さな洞窟の墓に何もありませんでした。空っぽでした。そうなんですね。墓の中に葬られ祀られてしまっているようでは神と言えない、救い主でありようがない。教えや悟しや境地がありまして、そしてそれはとても私は大切なものだと思っております。それらは長い間信じられ、祀られ、伝えられてきたといういきさつがあります。伝統と申します。馴染んできた文化や懐かしい慣習として今日まで残され、それは伝えられ、私たちの中に生きているんですね。その伝統は決して否定されるんじゃないと思いますよ。だけどそれは私たちがはっきりしておかなきゃいけないことは、今死んだ人の言い伝えであり、教えであり、悟りや教師であり、残されている伝統なんですね。大切な伝統と言われるものの、こういったものがしばしば昔の人の素朴な心、単純な願いであったとしても召し抜いたことであることが結構多いんです。しかしそれが500年、1000年と時間が経つにつれて、人から人へと伝えられているときに、そこには人々の習慣、伝統、そして独自の文化となってまいりますね。それは確かに大切な生活の整いが豊かされています。それが発生されなければならないと私も思うんです。だけどそれは大切な習慣である、素晴らしい伝統で、貴重な文化遺産であったとしても、人を救う救いにはならない。どうぞ私はここをきちんと区分けしなきゃいけないと思いますね。キリストはよみがえって今まで来ておられる。ですから私たちの現実生活のただ中に共にいてくださると言います。そして私たちにも祈って、その祈りを聞き止めて、私たちを救ってください。このようなお方以外、予告通りに来てください。十字架にかかった罪をあがなって、そして復活して、信じる者に罪許しと永遠の命を約束してくださる救い主がいるでしょうか。信じる者をしっかり受け止めて、私はあなたを必ず救うよと言ってくださる、そしてそのようなご自身を示されたお方がいらっしゃるでしょうか。この人による以外に救いはないと、命を 初代の弟子たちがこの言葉に命をかけたというのはなるほどな、なさるわけであります。その意識ですね、この言葉を受け取るべき言葉ではないかと思いますね。キリストのおっしゃいました、私は道や真理や命や、誰も私に言わないでは父の身元に行くことができません。キリストご自身が唯一の道であり、ただ一つの真理であり、私こそ永遠の命だと、そのようにですね主張なさっていらっしゃるんですね。皆さん、真理というのはあまたるたくさんのものというよりも、真理はある意味でですね、他者を知るとき、これこそ真理だという、唯一の真理だという、そういうところがあるわけですよね。一つのお話をして終わりたいと思います。あるいはキースという先生がいらっしゃいますね。今からもう45年前になるんですけども、私は西高の3年生の時に本田浩一という先生が伝道のために来てくれました。舞鶴や綾部や田んぼやいろんな地域、福井からもですね、多くの教会の先生が本田先生の話を聞きたいということで、西の渡月教会を借り切ってお日の間になさった4日間ほどの伝道集会集まりました。100名ほどの人が集まったでしょうかね。私もまた小川さんもそうですが、初めてここでキリストの話を聞いたわけなんですね。その時に本田浩一と一緒に有賀キリストという若手の伝道者が来ていらっしゃいました。もう有賀先生はお年を召されましたけどね、私に先生は聖書を開いて、正しく聖書にはこうあるよと教えてください。また本田浩一のメッセージの後でイサゴ泣き歌ってですね、キリストのお招きの賛美をしてくださいました。忘れてもらえません。この先生がですね、どういうふうにですねイエス様を信じたかという話がありますが、東北の人でありますが、親友が一人中学生の時にいた、一個下の親友がいたと思います。弟のような分身がかけがえないこの親友が一人いたのでありますね。東北の相撲巡業が白川にやってまいりました。2人で見に行ったんですね。相撲取りを見て興奮して帰っていた。その翌朝のことです。朝早くですね、叩き起こされました。そして聞かされたことは、親友の彼も突然の死でありました。常雄君が死んだ、信じられない、何が何だか分からない思いで駆けつけました。常雄、目開いてて、俺だってですね、どんどん叫んだ。もう彼は帰ってこない、返事をしないわけですね。こんなことはありえない、こんなことはあってならない、常雄お前はどこ行ったんだ。葬儀の分かるときに、次の彼に何度も何度もこの語りかけたのでありますが、返事が返ってきませんね。その時に初めて、人は死ぬんだということが実感として、ありがとう、何もなかったのでありますね。そして人の親友の死じゃなくて、じゃあお前が死んだらどこへ行くんだと自分の心に聞いてみるわけでありますね。その瞬間ですね、人の心って不思議でありますよね。次から次からそうなんです。いいことじゃなくて、まだ中学生でありましたけど、真面目な中学生でありました。次から次から小さいところから見たのも悪い行いが思い起こされて、悪いことが考えたことしてしまって、こんなことしてしまって、悪いことが思い起こされるわけですね。そして、もう死の自分が、お前は人幕力だと決めつけるわけなんですね。人幕力だ、まず叫んでみました。何とかしなくてと彼は一つの決心をいたします。近所のお寺に行きましてですね、住所に弟子にさしてくださいと言ってですね、ああ関心の方だねということで許されて、総統主のこの主任者になって2年間ですね、彼は修行したそうですよ。またそれでも足りないと思って、これまた近所のですね神社に早朝を毎日行って拝礼をしですね、神社の境内の吐き消えられることをやった。自分の経団を吐き清めながら、自分の心が悪意を一切吐き清めることを願って、一生懸命毎朝毎朝それをやったそうですね。そのうちに近所の評判が立ちます。近所君は若い、